FMO をお聞きの皆さん、こんばんは、塩田恵美です。ここからの時間は向川女子大学ラジオ、向女ラジオ。2019年は向川学院創立80周年、向川女子大学創立70周年の記念の年です。この番組では様々なジャンルで活躍する学生、卒業生をゲストにお迎えし、お話を伺っていきます。さて、これまで出演してくださった向川女子大学文学部英語文化学科の卒業生の中で、エースクラス出身の学生さんがいらっしゃいました。まあ、改めてこのエースクラスご紹介しますとね、英語文化学科では一定の選抜基準を満たすと、エース、これはアドバンスドコースインイングリッシュの略なんですが、エースと呼ばれる特別クラスに入ることができるんです。エースクラスは高度な英語力習得を生かして海外の大学への留学などを目指す少人数制の英語特別クラスで、交換留学や海外の大学院への進学、また国際機関および外資系企業への就職などを目指す学生も多いんですね。今日はエースクラス出身で実際に海外の現場で働く卒業生が登場です。今夜の向川女子大学ラジオ、向女ラジオは、向川女子大学文学部英語文化学科卒業、はかりの石田でおなじみの精密機械メーカー株式会社石田海外事業部門アジア部で活躍する藤岡桃子さんをお迎えし、お話を伺っていきます。FMO から塩田恵美がお送りしています、向川女子大学ラジオ、向女ラジオ。ここでゲストの方にご登場いただきましょう。今夜は向川女子大学文学部英語文化学科卒業、精密機械メーカー株式会社石田海外事業部門アジア部で活躍する藤岡桃子さんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは、藤岡桃子です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
藤岡さんは向川女子大学附属中学校高等学校から向川女子大学文学部英語文化学科エースクラスに進学されたんですよね。
はい、そうです。
エースクラスということはもう英語をみっちりと学ばれたという、まあ、証ですからねまあそれが今のお仕事につながっているということもまた後ほどお伺いしていきます。藤岡さんはもう見た感じがもうとってもあのキュートで、は
い、
もうい
やいやいやいやいや、
こう私ちょっとこう7歳から空手習ってらっしゃったっていうのを聞いて、はい、意外な
本当ですか
イメージだったんですけど、ずっとやってらっしゃったんですか？
そうですね、はいはい、でもやってた時よりかはあの高校の時がまあ一番あの一生懸命やってたんですけども、はい、まあ、10キロは言い過ぎかもしれない、8キロぐらい今よりあの、ごつかったんですよ。
がっちりしてたんですね。
そうなんです、はい、
でもその高校の時は、はい、県大会で3位になったことがあると。
そうですね、あの肩部門の方なんですけども、あのよくイメージされるあの組手、相手とコンタクトする方じゃなくて、はい、肩の演武の方の団体の、そうですね、団体の方で3位にご効果になりました。
へー、はい、黒帯で2段でいらっしゃると、はい、いうことですね、はい、空手をずっとやってらっしゃって、なんかそこからこう、はい、なんか精神的に強くなったこととかありますか？
あると思いますよ。やっぱりその子供の何もその分からない時から、うん、そのピシッとね正座したりとか、ちゃんと挨拶は絶対にこう目を見てやりなさいですとか、あの自分に負けるな、自分の敵は自分だとか、
そういうのを教えられるんですね。自分の敵は外にあるんじゃないと、自分自身の中にあると。
そうですよ。く今でもあの仕事でも何でもその大変なね状況に陥った時は、まあ、その言葉を思い出したりして、はい、あのね、自分の根になる部分になってると思います。
あ、そうなんですね、はい、本当にあの礼儀っていうものを徹底的に教えられるということですね、
は
い
は
い、
そうですね、うん、あの目配りだったりとか、あ、まあ、気配り、心配り、そういうことってね、なかなかその日本人の美徳とされているところで、あの今のお仕事でよくあの海外の人とあの接することがあるんですけども、うん、やっぱりそういうところって評価されますし、習っていてよかったなと。
は
い、
そうですか、
思いますね、はい、
生きてるんですね。
そうですね、
学んできたことってね。
そうですね、はい、
さあそして中学高校大学と10年間まあ通われたということですよね。
はい、はい、そうです。
ずっと10年間女性の中で育ってきたということなんですけれども、はい、 これ何かこう感じたことってありますか？周りが全部女性で。
そうなんですよね、うん、あの共学だともちろん半分ぐらい男の子がいて、はい、よくね体育祭の代表とかあの部長部活の部長さんとか、はい、クラス長とかね、うん、そういうのってこう男性の方があのやってるイメージなんですけども、女子校ももちろん女性しかいないんで、何でもねどんな役割も女性があの
やるんで、うん、
それがまああの男子、うん、あの女子校とあの共学の違いかなと思ってましたけども、
はい、でも大学では共通教育のジェンダー論の授業を選択されて、はい、とてもなんかいい経験になったっておっしゃってましたね、
はい、そうですね、うん、私はそのあの10年間女子校育ちだったので、うん、あのでもその、ね、就活とかやるタイミングでその部長さんだったりとかその社長さんってやっぱり男性がね日本はまだまだ多いようなイメージだったんで、そのちょっとまあ不安な部分があったんですね、その世間知らずと言いますか、ずっと女性のね、ある程度無垢女ってあのこの社会の中の一握りのところしか自分は、まはい、育ち知らないんで、その一歩外に出してそのジェンダーってどういうものなんだろう、男性と女性の違いってどういうものなんだろう、女性活躍っていうのが社会で歌われてるけれどもそれの根本ってどういうものなんだろうっていうふうに興味を持ってあの受講してました。
ああそうですか、はい、まあ、そこで学ぶことというのはやっぱりえっていうこと多くなかったですか？
そうです ね、 そうですね、
本当にわからないんですよ ね、
そうですね、
女子校の中にいると
わ、うん、からないですね、
でそこで授業を聞いて初めて、はいはい、あ社会ってそうなってるのっていうね違いですよね。
そうですね、やっぱりその性別の役割分担業と
は、わー懐かしい、
なんであるんだろうとか、あの、ね、そういったことを学んで実際に自分の、ね、両親のことに置き換えて考えてみたりとか。
あ、はい、そうですよね、はい、いい機会でしたね、それを考えるということにおいてね、
うん、そうなんですよ、
うん、
なかなか、ね、大学の授業もそのあの聞くばっかりっていうのがまあ多かったんですけども、はい、うん、その聞いたことで考えて何かしらそのレポートを書くっていうことでジェンダー論がすごく面白かったですね、
はい、そしてその、はい、学んだことというのは、会社を選ぶときにも少しこう影響があるんですってね、あったんですってね。
そうです ね、
ね、先ほどもご紹介しました、はい、精密機械メーカー株式会社石田というところにね現在お勤めなんですけれども、ここでのお仕事内容っていうのはどういったものなんですか？
はい、仕事内容なんですけども、うん、アジア部では、うん、あのアジア全般ですね、中国東の方は中国から、
はい、
で南の方はパキスタンまでにアジア地域と呼ばれるところで、うん、まあ、あのうちの機械を売る仕事をしてるんですけれども、
はい、営業ですね。
そうですね、はい、まあその毎回毎回ね、あのお客さんとファーストコンタクトが取れるわけではなくて、うん、それぞれの国に子会社だったりとか代理店があるんですね、
はい、
でそこの人とあのスタッフと一緒にあのお客さんのところに商談に行ったりとか、うん、物の納品に行ったりとか、時にはねあの回収お金、そうやっぱ売ってから回収するまでが営業の仕事
なるほど、はい、そうですね、
そうですね、はい、主に、はい、あの産業機械ですね、
はい、
はかりをですね、あの食品工場にあの売る仕事をあの現地のスタッフと一緒にやっていますね。
測りよね、
はい、
なるほど、
はい、
こう例えばどういうものが測れるんですか、そのあの営業でこう、
うん、
やってる機械が、まあ、
分かりやすく言うと、うん、その多分皆さんがイメージする測りってその台に乗せて何グラムって出るようなものなんですけども、はい、うちの機械はあの産業機械で、あの例えばピーマンって一つそれぞれその異なりますよね、重さが。
そうですね、個体差がありますからね。
そうなんですよ、それをあの例えば 100g でお店に売りたいってなった時に、その人で何 g と何 g と足してって言ったらすごい時間がかかりますよね、
はい、
でもそれを一番その何個かで、100g に近い値を出す機械ですね、ポテトチップスとかでも 125g とかって決まってたら、それをその1分間に100回とか自動で組み合わせて計算するっていう
の、すごい。
でも本当なかなかイメージしにくいような、
いやでも消費者の目には分かります、分かります、
はい、
それをピタッとこう、うん、まあ、やってくれるわけですね、機械がね。
そうですね、
すごいな、そういう、
そうなんですよ、
そういう、まあのが産業機械と言われるものなんですね、
う
ん、
そうですね。
あ、そうですか、はい、海外出張っていうのももちろんね、はい、
そうですね、
あるんですね、
はい、
頻度としては
頻度としてはまあ多い時は月に何回か行ったりするんですけども、うん、大体まあ2ヶ月に1回ぐらいで、うん、短かったら単発でまあ3日間ぐらいで共帰りの時もあるんですけど、長い時はまあ3週間ぐらい現地にずっと缶詰で、はい、
そうなんですね、 入ったりしてますね、
はい、
で先ほどのですよ、向川女子大学文学部英語文化学科エースクラスにいらっしゃったというところが、
はいはい、
もうほぼ全て英語でお仕事をされているということをお聞きして、はい、ね、藤岡さんの役に立ってるということですね、はい、
そうですね、うんうん、まあでもアジアなので、うん、あの完璧な英語を使わなくてもいいんですよ。
ほ
う、そうなんです。私の担当している地域は向こうも第二言語、
うん、
私も第二言語同士の英語なので、あの英語完璧な英語を話すことよりかは、うん、もっとそのビジュアルプレゼンの資料もあのビジュアルで訴えかけるようなとかっていうことを特にアジア地域の営業の人は気をつけてる気がします。
あ、そうですか、はいはい、さあそしてね、この株式会社石田を選ばれた理由、はい、まあ、要は受けてみようとこの会社を、はいはい、思われた理由っていうのはどこにあったんですか。
そうですね、私は高校2年の時までもずっと空手をしてまして、
ええ、
はい、あのまあ、先ほども、ね、冒頭にもあったんですけども、うん、すごい礼儀だったりとか、ええ、上下関係とかが、まあ、すごい厳し
い
環境で育ったわけですよ、はい、でもあの英語を中学で習い始めて敬語がないですよね。
あ、そうですね、
敬語がない文化ってどういうことと思って、ええ、英語に興味を持って、
はい、
であの1年間留学するあのプランが高校にありましたので、うん、応募したらあの受かったので1年間オーストラリアに留学したんですね、はい、でさらにあの、その時にですね、まあ、いろいろあったんですけども、まあ、欧米だったりとか、うん、そういう人とアジア人との違いとかも学ん で逆に近いのに全然アジアのこと知らなかったんで、大学に進学した時に、まあ、時間もあったのであのボランティアだったり、うん、あのインターンシップを通じて現地に行って現地の大学生の人だったりとか現地の村の人と触れ合って、なんかすごいその発展していってるあの感じをね、すごい現地の暑さとかを感じたんですよね、はい、それで東南アジア発展途上国に関わる仕事を できれば営業がしたいなと思って職探しをしていました。
あ、そうですか、はい、あのこの精密機械メーカーというのは業界的にはなんか女性の割合が少ないんですって、はい、
そうですね、うん、すごく少ないですね。うちの会社もあの事務とか一般職の人も入れても2割ですし、うん、私のアジア部っていう部署は私だけなんですね、はい、女性が、
うん、
はい、
じゃああえてまあそういうところで頑張りたいという
ね。そうなんですよ、10年間女子校にいたんで、はい、逆にそのね、あのまあ、あの男性の多い中であの、まあ、一人前になりたいっていう気持ちがあったんですよね。なるほどね、はいはい、なのであえて、まあ、自分にとってすごいチャレンジングだったんですけれども、うん、そういう業界に飛び込んでみたいなと思って、
うん、
まあ、自分をこんなことをね、仕事ってまあ結構大事なことなんですけど、うん、自分を試したかったんですよね。
いやでもそれもねあの、はい、立派な理由だと思いますよ、はい、本当に
ありがとうございます、
ね、だからこう面接の時にももう最初からアジア部に行きたい、はい、ということをおっしゃってたんですってね。
そうなんです、明確に、うん、はい、私はアジアやりたいですって
、はい、その希望がね通ったということなんですけど、
はい、大丈夫なんかって結構言われました、
ね、大丈夫
って、いや君みたいな子が大丈夫、
いやほら見た感じがキュートだからだからそう、いやいやいや、でも意外とあの空手をやってましたとか芯のね強い部分っていうのを
そうですね、
大丈夫やなって皆さん思ってくださるでしょ、
体強いみたいな
そこは任せてくださいですよね。
そうなんですよ ね、
はい、そうですね。でも今こうお話をお伺いしていて、はい、すごくこう明確に自分のやりたいことっていうのもはっきり持ってらっしゃるし、
はい、
お仕事をしていくっていうの上で、
はいはい、
なんかもう大切なものをもう本当に学生時代に、うんうん、
はい、
なんか全てこう吸収されてるのかなって印象ですね。
いや、
まあ、もちろんね、はい、社会に出てから学ぶことっていうのもたくさんありますけどね、
は
い
は
い、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうです ね、
お仕事のやりがいってどういうところにありますか。
やりがいはですね、うん、まあ、ミャンマーとか、
うん、
ブルネイとか、はあ、カンボジアとかってあんまりそういう人と普段 合わないですよね。
そう、お会いする機会ないですね。
ないんですよね。そういう人たちと話すだけじゃなくって、うん、その仕事を通じてゼロベースでああでもないこうでもないって言いながら、うん、一つのものを作り上げて販売してっていうことを、まあ、言葉も文化もね、性別も、私の場合結構まあ年齢も離れてたりするんですけども、うん、そういう人と、まあ、意思疎通しながら、まあ、時にはまあ喧嘩したりもするんですけども、うん、やりながらね、目標を達成していくっていうことは、まあ、すごいなかなかできることじゃないと思うので、うん、すごいやりがいがありますよ。
いやー、はい、そうか、一つのプロジェクトをこう立ち上げたところからずっと関わって、はい、
そうですね、
それがまあ無事に、
そうです、そうです、で
貫通した時っていうのはね、
うん、何も初め行った時は土地しかないところに工場が建って、私たちの機械が入って、でちゃんとパフォーマンスが出て、あのありがとうっていう風に、本当にあなたたちのおかげですよっていう風に、アジアの人あったかいんでね、すごいこうハグしてとかっていうと、もうすごい気持ちいいですよ。
うわいやそれはもうなんか充実感ですよね、そこにあるのはね。
まあ、それは何パーセントかなんですけどね、普段はもっと辛いことがいっぱいあって、そういうことのために90% ぐらいはもうほんと辛いことなんですけど、その 10% もあるかなっていうぐらいのことのために、はい、頑張って。
わあ、いいお話ですね、はい、そうですか、はい、いやじゃちょっとあの 中学生、高校生、大学生と、まあね、はい、ずっとこう向こう側で来て、うんうん、後輩に言いたいことっていうのは何かありますか、伝えたいこと。
そうですね、うん、なんかあの自分を知るっていうことって大事かなっていうふうに思いますね、うん、そのやりたいことがわからない人って結構多いと思うんですけども、はい、それって多分自分のことをまだ自分が知らないからだと思うんですよね、うん、でなんかまあいろんな経験、何でもいいんですよ、自分のやったことのないことをやると新たな自分の一面だったりとか、あとそこで出会う人から言われる自分のイメージとかを知って、あ自分ってこうなんだって、こんなことが足りないんだとか、あこういうこと意外と得意だったんだということを、まあ、いろいろ知れるわけですよね。で遊びでも何でもいいんで、まあ、あの自分をあのセーフティーゾーンの外に出して、あのリスクを取っていくっていうことを、はい、学生時代に経験してたら社会に出ても何も怖くないんですよね。
うん、いやなんか勇気づけられる言葉ですね、うん、今のはね。
そうですそうです、
そうですか。じゃあそれを、はい、まあ、あえて、うんうん、経験してくださいっていうことが、まあ、伝えたいメッセージということになりますか ね。
いっぱい遊んでね、はい、
そうですね、
ちょっとで、はい、いいと思うんですけども、はい、
あの今後の目標っていうのは何かありますか。
はい、はい、今後はですね、今までは本当に仕事をずっとばっかりって言ったらあれですけども、まあ、本当にもう休みの日の仕事のこと考えてるとかっていうことが結構多かったんですけども、なんかあの他に最近あの私は明日会社が潰れても自分の体があればどこでもやっていけるような人間になりたいっていうふうに思ってて、はい、だから仕事以外のこと、仕事の専門的な以外のことですね、例えばそのアカウンティングとかマーケティングとか、うん、そういうこともちょっと勉強して、あのそうですね、どこでも胸を張って生きていけるような人になりたいなと思います。
いやー、はい、本当に今日はいいお話を伺いました。いい、なんか頑張ろうという気持ちになってきました。
そうですね、
どうもありがとうございました
ありがとうございました。
向こう川女子大学ラジオ、向こう女ラジオ、今夜は向こう川女子大学文学部英語文化学科卒業、精密機械メーカー株式会社石田海外事業部門アジア部で活躍する藤岡桃子さんをお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
FMO から塩田恵美がお送りしています。向こう川女子大学ラジオ、向こう女ラジオ。ここからは、向こう女トピックスのお時間です。このコーナーでは、向こう川学院の歴史、伝統や向こう女ならではのお話、そして、これからの向こう川学院が目指すものなどをご紹介していきます。さて、向こう川女子大学では、海外で異文化に触れて、文化的多様性の理解を深めて国際感覚を磨けるように学生たちに留学制度や海外研修の機会を設けています。 中でもアメリカワシントン州のスポケーン市にあるもう一つの武庫川キャンパス、アメリカ分校武庫川フォートライトインスティチュート、通称 MFWI では、学生たちが生きた英語を学べるようさまざまな留学プログラムを用意しています。 MFWI は1990年6月に開設、甲子園球場のおよそ12倍の広さがあり、近くにスポケーン川が流れる自然豊かなキャンパスです。アメリカの英語教育認定協会から大学レベルの英語教育機関として認定されています。英語教育の資格を持ったプロフェッショナルなアメリカ人教員による少人数編成の授業で、学生たちは英語力のレベルアップを図り、国際感覚を身につけることができます。海外で学ぶ外国語教育に力を入れる武庫川女子大学は、これからも学生が成長するために実践的な英語学習の機会を提供していきます。今後も武庫川学院のさまざまな情報を随時お届けしていきます。以上、武庫女トピックスでした。 FMO から塩田恵美がお送りしてきました武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオ。今夜は株式会社石田の藤岡桃子さんをお迎えしました。もうお話に説得力がありましたね。いや、後輩たちへのメッセージの中でも、もう学生時代に、まあ、遊びでも何でもいいから自分自身、まあ、ある程度こう、まあ、自分の枠外ですよね、リスクを取るということはね、安全圏の中からちょっとその外に出てみる、外のものを見てみるっていうのはとっても大事なことで、そしてそれが社会に出てからの糧になるというお話、なんか改めて聞いてても自分にもこうビシビシ心に響きました。本当にいいお話聞かせてもらいました。さて、次回は武庫川女子大学文学部国文学科卒業、学校法人上昇学園広報室係長上田佳代さんをお迎えする予定です。武庫川女子大学の最新情報はホームページをチェックしてください。検索サイトで武庫川女子大学または武庫女と入力するとすぐにヒットします。また FMO の番組ページでこの武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオのポッドキャストを配信中です。番組ツイッターには収録風景などの写真もアップしています。アカウントは小文字で武庫女ラジオです。ぜひツイッターもフォローしてくださいね。それではここでプレゼントのお知らせです。今月は続読む武庫女ラジオと読む武庫女ラジオの2冊、そして武庫川女子大学のマスコットキャラクターラビーのぬいぐるみキーホルダー、ラビーのメモ帳をセットにして10名様にプレゼントです。プレゼントご希望の方は FMO のホームページからリクエストをクリック、そこから武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオをセレクトし、番組の感想などを添えてお送りください。エントリーの締め切りは6月26日水曜日の番組放送終了後までとなっています。たくさんのエントリーお待ちしています。武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオ、この時間のお相手は塩田恵美でした。